は皆さんと共に。マルコによる福音。主に栄光。その時イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。このマルコの福音書の、この3章のところですね、身内の人がイエスのことを取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われたというですね、まあ、不思議な、箇所ですけど、身内の人たちというのは一体、まあ、誰なのか。マリア様とヨセフさんの身内でしょうし、一体誰がこの身内なのか、まあ、親戚の人が取り押さえに来たのか。でもそれでもイエス様の子供時代とか、いろんなエピソードとかですね、イエス様、マリア様、あるいは他の、まあ、親族の人たちも、まあ、イエス様と知ってたと思う、ある程度ですね。でもそれなのに、あの男は気が変になっているというふうに言って取り押さえに来たというから、まあ、どれだけ、まあ、イエス様のことをみんな理解していなかったか、しかもこの身内の人が全く理解していなかったというのは、まあ、不思議な、まあ、気がします。まあ、イエスのだから評判というのは、まあ、気が変になっていると、そういう、まあ、評判だったというわけですね。まあ、いかにこの、まあ、世間的なものとイエス様の生き方というのがこう違っているのかということの、まあ、印じゃないかという気がします。まあ、今朝黙想しながら思い出したことも一つなんですけど、まあ、イエス会の新学生なんですけど、会社で長い間会社勤めしてたんですね。で、まあ、たまたま何か休みの日に、まあ、普通の会社ですよね、建築関係の会社だったんですけど、たまたま休みの日に高山福生病院といってですね、御殿場のところにあるハンセン病の、まあ、今ちょっともうハンセン病の人は少ないんですけど、ハンセン病の施設かなんかに行って、その何か見学か、そのなんか行ってですね、で非常に良、まあ、かったと、非常に素晴らしい体験だったっていうことで帰ってきたんですよね。で、まあ、その信者の人にいるだけだったらよかったかもしれないけど、ついその会社の上司にですね、すごく良かったって話をこうなんか話の弾みでましたって思って、そしたら上司がもう変な顔して、お前はもともと変なやつだと思ってたけど、もう全くわからんとか言われてですね、お前一体何なんだって、そのハンセン病のところになんで訪ねていくのか、で訪ねていったことがなんで素晴らしいのか、もうお前のことは今までわからなかったけど、もうさっぱりわからんとかって言われて、こう全く相手にされなかったって話を、まあ、彼がなんか苦笑いしながらこう話してたことがあるんですが、まあ、実際そうかもしれない。クリスチャンになって生きていくってこと自身がやっぱこう気が変になってるっていう、あるいはまあちょっとおかしいとかですね、ちょっと理解されないというぐらいで、まあ、いいのかもしれないなという気がします。イエス様が気が変になっていると言われたんだから、それに従っている私たちが、まあ、少々気が変になっていると周りから思われてるぐらいが、まあ一番クリスチャンらしいのかもしれない。まあ、もちろん私たちは別に反社会的なこととか社会常識に反することを別にするということじゃないと思うんですね。イエスが大事にしたものを、イエスが大事にしたと思うのを私たちが大事にしているときに、やっぱりある人々からは気が変になったと、ちょっとおかしいと、まあ、思われてるぐらいがやっぱり何かぴったり、まあ、ぴったりと言ったらおかしいかもしれない。そういうときこそ逆にずれていないのかもしれない。まあ、私たちの人生で振り返って、まあ、やはりちょっと変だと、なんか周りと合わないとかずれてるとかいろいろ思うことがあるかもしれない。でも案外そういう時もイエスの生き方に何か深く結ばれている可能性というのがやはり実際あってですね、何かそういうイエス様の生き方をやっぱ基準にしていかない限り、結局は何かこう迷いの道になんか入っていくような気がします。時々信者さんが私の時に来て、まあ、お祈りのこととかなんかいろいろこう、 自分の悩みとか話したりしてですね、で、まあ、時々とか結構しばしばありますが、あの私って変でしょうかって聞く人がいるんですよね。私の祈り方って変ですかとか、私の信仰ってちょっと変じゃないですかって、まあ、聞く人が割と、まあ、しばしばいるんですが、私が答えるということは別に変でもいいでしょって他の人と同じようにやってる必要性は全くなくて、変だったら変なりに、あなたなりに祈ってたりあなたなりの信仰生活なんだから、まあ、それでいいでしょうって言うんですけど、なんか変かどうかをえらい気にしてる人って結構いてですね、それでなんか確信が持てないみたいで、まあ、私にいろいろ巻き込むんでしょうが、まあ、でも変でもいいっていう、その人なりであればいいわけだから、別に何かスタンダードなものがあってそれに私たちを合わせなければならないということも、まあ、実際ないのかもしれない。どれだけ私たちがイエス様の生き方に何か自分を合わせるというか、まあ、なんかこうフィットしていくというのか、つながっていけるかという、まあ、そこで私たちを評価、それそういうところから自分の何か今の姿、あるいは自分の人生を何か見直していくというかですね、見ていくポイントはそこにあるんじゃないかという気がします。というのは、まあ、イエス様が十字架にかかったということですよね。これが大体変だと思います。やっぱり教祖様が十字架にかかって死ぬというですね、それ自身がもう気が変になったとしか思えない。自分の命をわざわざ捧げてやはり人類を救うというですね、その贖いの技を行ったということ自身が、やっぱ気が変でなければやっぱりちょっとまともな常識的な人だったら、まあ、それすらやっぱできないであろうとやはり思われますね。マタイの16章で、あのイエス様がこれから私は十字架にかかっていくということを、まあ、弟子たちにはっきり言ったと言ったらですね、まあ、ペトロが驚いて、そのイエスを脇にお連れして、そんなことはあってはいけませんというふうに、ちょっとやっぱり気が変になったというふうにペトロは思ったんだと思う。イエス様がですね、だからこう驚いて脇にお連れしたわけですけど、でもそれがイエス様の使命だったんですね。私、まあ、明らかにちょっと、まあ、十字架にかかるってこと自身はやっぱ気が変でないとできないぐらいのことだと思いますが、やっぱりそこに神の御旨があるからイエス様はそれをされた。気が変かどうかというポイントじゃないわけですよね。まあ、私たちもそこに何か自分自身を、自分の姿を合わせていったらいいんじゃないかなと思います。逆に言えば、まあ、気が変になったと周りから思われててもいいんじゃないかということですね。私たち自身があまりに人の評価を気にしたり、周りを気にするから変だ、変であるか変でないかとか、なんかそういうことばっかりこう気にして、何かこう中心点がずれていく。逆に言えば、まあ、イエス様が気が変だって言われたので、私たちもまあ気が変だと思われるぐらいで、まあ、ぴったりというかそれぐらいに来ている中でいいのかもしれない。まあ、その中でこそ、まあ、先ほど言った、まあ、不変心というかですね、何かとらわれのない心に、あるいは委ねている心、あるいはこの苦しみや私たちの悲しみから超えていける、そういうポイントというか何かが、まあ、つかめるかもしれない。まあ、全く気が変に思われたイエス様に習って私たちも、まあ、人からどう思われようが、どんなものであろうがですね、まあ、それでも自分はこれでいいんだと思える、まあ、そのような何かポイントと姿、まあ、その中にあるなんていうんですかね、イエス様と共に生きる深い意味での慰めですね、心の中の平安とこの愛に満たされた何かこう心というか、まあ、そういうものによって私たちが生きていくことができるように。